TBS Podcast
TBS ラジオエレカタの月日ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせ。
TBS ラジオエレカタの決日、構成作家の星川です。この番組は TBS ラジオさん公認のもと、エレカタの3人が所属する事務所トゥインクルコーポレーションの芸人たちが毎週週替わりでパーソナリティを務め、トゥインクルという事務所をエレカタの決日という番組を、ひいてはラジオ界全体を盛り上げていこうという番組です。今回のパーソナリティはエレカタの決日でもたびたびその名前が登場するピン芸人白太郎氏です。それではどうぞ。
どうもお世話になっております白太郎氏です、トゥインクルの頭冷やせ、今回は私が一人でパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。初めてらしいですね、そのピンでこの担当するというのがね、はい、ね、僕もこの話をお伺いした時にですね、参加しますかって言われて、もちろんそれはさせてくださいっていうふうにマネージャーに返したんですけど、まさかこんなにがっつりしっかりその、ね、今このブースも僕今やついさんの席に座らせていただいて星川君を目の前にして喋らせてもらってますけど、30分も40分もなんか時間をいただけるそういう企画だと思ってなくてですね、
エレカタの軽く考えていた、
そうエレカタの3人の番組の後にちょっと登場させてもらうとか、はい、あそういう感じなのかなと思って、はい、まあ、いやいやその気軽に引き受けちゃったなみたいなところがあってそのだから誰か誘うとかっていう考えもちょっとなかったんですよね。
なるほど。
それがその聞いてみたらなんかマチューラピンク越田さんとやるのとか、タナシュとシミシャトル2人でやんのみたいな、そのピン芸人がそれぞれユニットを組んでやるみたいなのを聞いて、はい、ちょっとどうしようと思ってめちゃくちゃ焦ったんですけど、はい、で、まあ、この打ち合わせをねしていただいて、まあ、それをさせていただいたのがその今から誰か誘ってもいいですよみたいな言ってもらったじゃないですか、
うんうん、
でもまあなんだろう、その逆にそういう心配をされてるって、うん、なんか思ったら、いや、やりますよと、逆に僕ちゃんと一人でできますよっていうなんかその反骨心じゃないですが、
火がついたんですね。
ちょっとそのこれはやってやろうじゃねえかと、そんな風に思われてんだったら俺やってやるよってちょっとその時は思いました。ということでもう腹をくくりましてね、挑戦させていただくことになりましたので、
いや、せっかくの機会ですからね、はい、こんなの、はい、
ね、星川くんも聞き役でいてくれるのでね、その辺は、まあ、安心しつつやらせていただこうかなと思ってますけども、はいまずあれですかね、簡単にその自己紹介なんかさせていただこうかなと思うんですけれども、はい、名前が白太郎氏という芸名でやらせていただいております、前から呼んでも後ろから呼んでも白太郎氏という芸名です。今年で17年目ですね、トゥインクルに入ったのが30歳だったんですけど、そこからまあ芸人を始めまして17年目っていうことで、結構フル株になっちゃったなっていう。
一番ですか？
一番じゃないですね。だからなんかね、ずいぶん長いことお世話になってるなっていう感じなんですけど。
そうですね、17年。
はい。で、まあ、もともとコンビでやってまして、ザ・ベビースターズという、うんうん、完全にラーメンズ憧れでつけた名前のコンビを、
ラーメンのベビースターだ
ったんですね。そうです、そうです、はい、今となってはお恥ずかしい。ただまあそれでいろいろ名前覚えてもらったりもしたんですけど、うん、まあ、そのコンビを、7年かなやってまして、うん、それが2012年に解散しまして、そこから一人ピンでやっても、もう10年ですね。
ピンになってもう10年
10年だね。
めちゃくちゃやってるじゃないですか。
めちゃくちゃやってますね。
まあ、でも僕もそうですけどね。
あ、星川くん、
僕もピンになってもう12年経ちますからね。
あ、そうか、星川くんは先にね、はい、先カレーを解散して、はいはい、そうですよね。そう、ピンで言えば星川くんの先輩なんですよね。だからその年代で言うと僕とあとイエスマンが同じぐらい、まあ、今解散しちゃいましたけど、はい、越田優さんが所属してるイエスマン、はい、所属してたイエスマンが同じぐらいで、星川くんが
ちょっと後ですね。
何年か後だ
ね。ちょっと 2,3 日以内後ですかね。
まあ、だからほぼほぼ同期。
ほぼほぼ同期。
ほぼほぼ同期ということで、はい、今日は頼りにしておりますけれども。
のっけからすごいですね。その後悔と僕への頼りが、頼り方が。
いや、そんなことないです。はい。しっかり自分で。 やっていこうと思ってしっかりも台本も読み込んできてますから、そんなこと言ってるそばからあれなんですけれども、はい、僕が、これの告知のコメント寄せた時に、うん、はい、勝手にその一人じゃ心細いから、うんうん、どなたかメールとかで何か質問なんか送ってくださいみたいな、
募集してましたよね、
はい、こと言ったんですけど、はい、ちなみにメールとかって
メールはね来てなくて、あ結局あ一通だけ来たんですけど、ああああのうちの芸人からでした
ねどういうことですか、
タナシュー 前回やった、うん、ここでやったタナシューが、うん、一応頑張れっていうメールを送って
うわ先週うまくいったから、
そうちょっと心に余裕があったのかもしれないですね。
そうだね、はい、いやタナシュー先週すごくテンポ良かった、
タナシューチビシャトルが2人でね、
チビシャトルの2人の
関係性が多分昔からね長いのがあった
から、ちょっとその、はい、それによってだいぶプレッシャーかかってる部分が、
あ焦るちょっとね焦りますよね、
うん、そんな僕なんでね結構そのみんなが心配してくれてて、うん、このねポッドキャストの打ち合わせ2時間かける2回やっていただいたっていう、
あ唯一ですよ、だから、ね、今まで過去3回みんな1回で終わってるんですけど、そうそうそう、なんか白田さんだけおかわり打ち合わせ、
うん、おかわり打ち合わせってがっつり、はい、がっつりやってもらって、しかもなんかね、マネージャーの東原くんがその中に入ってたんですけど、はい、結構意見出してくれたんですよね、
そうですそうです、
そうです、はい、ありがたいなと思って、はい、あとはそういえばそんなのこともあったねなんて話してたんですけど、あとあと聞いたら他の人たちの時には東原一切口挟まなかったんです、
ずっとリモートのあれをミュートで顔も出してなかったんですよ、ビデオもオフにして音声もミュートだから白田さんの時だけもうビデオもオンにして、うん、顔も出してめちゃくちゃ発言してましたよね、
してた、
これだからやっぱなんか言いたくなるんでしょうね、白田さんってみんなが
それはいいことなの
かな、 いいことです、いいことですよこれは、
そっか、
はい、
まあだからそんだけね、みんなからそのフォローしてもらってるっていう、ね、
愛されてるってことですよ、
愛されてるのかな、はい、うん、まあ、そう思って頑張っていきたいななんて思いますけれども、今日はですね、
はい、
まあ、僕芸人もやりつつなんですけれども、サッカーも大好きなんですよ、
うん、
やる方じゃなくて見る方なんですけど、
はい、
サッカーの応援が大好きで、まあ、サッカー芸人みたいな感じで、まあ、以前は星川くんにもね出てもらってサッカートークライブとかも主催したり、
うん、やってましたよね、
うん、するぐらいサッカーが好きなんですね、でなので今日はちょっとせっかくこういう機会をいただいたので、その僕の大好きなサッカーにまつわるお話をさせてもらおうかなと思いまして、題して、
はい、
僕とサッカーの話をしよう in ポッドキャスト、
お、
すごいいいタイミングでエコーを入れていただけますね、すごいですね、
感動するでしょ、
感動する、
そうなんです、
ラジオだと思って、
これがそうなんです
ね、はい、というわけでございまして、僕とサッカーの話をしようっていうのはさっき言ったそうトークライブのタイトルで、はい、もうしばらくやってないですね、何年もやってないんですけど、ちょっとそれをこのポッドキャストの中で復活させていただきたいなと、はい、思っておりまして、なんでそう思ったかっていうと、私はあれがあるじゃないですか、
あ、何ですか、
あれが
どれですか、
4年に一度の
あワールドカップですか、
そう、
お、
知ってるワールドカップ、
知ってますよ
そうなんですよ、そのサッカーワールドカップね、4年に1回開催される世界一の祭典です、それが今年行われますので、ぜひ皆さんにまず興味を持っていただきたい、うん、すごい素晴らしい、なんだろう、僕の中ではワールドカップって人生でこう最後死ぬ時に走馬灯がこう回るっていうじゃないですか、
はい、
あん中の一番ストップモーションでバンって出る、生まれました、学校に入りました、結婚しました、ワールドカップ行きました、ドンみたいな感じで出るくらいの人生における一大イベントになり、
ハイライトに入る、
ハイライト、いいこと言いました、そうです、ハイライト人生のハイライトになりうる体験ができる場所がワールドカップだと僕の中では思ってまして、
はい、
はい、まあ、でもテレビで見たことあるよとか、うん、日韓ワールドカップ来た時にちょっと見たよとかいうぐらいだと思うんですよ、言うてもみんなね、
うん、
もうそうじゃないんですよと、ワールドカップの魅力ってもっとたくさんあって、だからぜひ見ていただきたいし、なんなら行っていただきたい、
はいはい、
現地に、
白田さんはちなみに、
はい、
現地まで、
あ、 はい、僕も行かせてもらってまして、過去、ドイツ、ブラジル、それから、ロシア、
前回、
はい、前回のロシア大会に行ってます。
3カ国今までに
行って
るってことですね。
はい、ちょっと南アフリカだけに行けなかったんですけれども。
すごいですけどね、これ
な、ね、みんなからそう言われるんですけど、僕の周りのサッカー好きからしたら結構当たり前というか。当たり前。
今年も行くんですよね。
もちろんです、今年もあのカタールで行われるんですけれども、そこに行かせていただくつもりでおります。はい、やっぱり楽しかったというか、そのさっき言ったみたいに、そのすごいハイライトになるような思い出がめちゃくちゃあるので、うん、あの2014年のブラジル行った時も、2018年のロシア行った時も、もちろん2006年のドイツ行った時も、うん、めちゃくちゃあって、なんすかね、もう一回あの体験をしてみたいなっていうのが一番大きかったですね。もちろんサッカーも見たいんですけど。
サッカー以外で何かあったあるってことですか？その
あります、あります、めちゃくちゃありますよ。そのやっぱり全然知らない国に行くし、なんならブラジルなんて、はい、ワールドカップでもなきゃいかないじゃないですか。
まあそうですね、
もう地球の裏側ですよ。あの飛行機に24時間以上乗っていかなきゃいけないっていう場所までわざわざ行ってサッカー見ようっていうね、ところで全然違うんですよ、やっぱブラジルもロシアも国として、うん、で、まあ、出会いとかもありますし。
出会い、
はい、以前ネット番組やった時に、はい、あの僕がブラジルのワールドカップから帰ってきた時に、うんうん、女性にフェイスブックで連絡取ろうみたいな企画
ありました、ありました、
覚えてる、はいはい、ブラジルのワールドカップで知り合った女性、
あれ何でしたっけ、
あれは、はい、ブラジル行った時にナタウっていう場所があるんですけど、はい、観光地なんですけど、はい、そこの宿にいた女性なんですよ、はい、結構民宿みたいなとこで、はい、そんなに何ですかホテルとかじゃなくて、フランクな場所だったんですけど、うん、そこに勤めてた女性、
そこのホテルの従業員の人、
うん、そうそうそう、はいはい、ロナウジーニョに似てる
って
ロナウジーニョに似てるんだけど、でもなんていうか女性なのでやっぱそれなりに魅力的なお顔立ちなんで、はい、なんですよ。朝ごはんを下に食べに行くんですね、うん、バイキングみたいにトーストとかが用意してあるので、それを食べて食べさせてもらえるんですけど、その時にいつもその人がいて、うん、で僕が下降りていくとちょっとこうニコみたいな感じで意味ありげな視線を送ってきたりとかして、うん、あれこれなんか俺に気があんじゃねえのぐらいの感じでちょっと話しかけてきたりとかして、うん、もしかしてなんかあるかもなぐらいの気持ちで僕はいたんですね、うん、ただまあ特にその何が起きるわけでもなく、でも最後に勇気を振り絞ってFacebook の交換してもらえるって言ったらいいよっていう
の
を言って、
それちゃんとそのこと現地の言葉で会話できたんですか？
なんか英語と日本語とポルトガル語みたいな、そうですね、向こうも別に英語そんな上手くなくて、こっちも上手くないで、なんか Facebook OK みたいな感じで交換できたんですよ、うん、でその話をそのネット番組で、
ね、
そうしたら、ね、今から その子に連絡しようみたいななんか変なノリになっちゃって、はい、これででもポルトガル語わかんないからどうしようみたいになったら、なんでか知んないけどそのネット番組見てた人がポルトガルペラペラの人がいて、これ送ってみろみたいに、
ああそうだそうでしたね、
そうそうそう、
すぐに翻訳してくれたんですよね、ポルトガル語に
送られてきて、これなんて意味って送った後に聞いたら、いやあなたのことが恋しくて忘れられませんみたいな
結構重ための、
結構重ための
ガチのやつだった
んですね、そう、愛の告白みたいなのをフェイスブックで送って、で、
あれ返事あったんですか？
あった、あったんですよ。番組内だったかどうかちょっと覚えてないんですけど、なんかすげえ微妙な顔文字が送られてきましたね。
顔文字だけが、
うん、なんか笑顔なのか泣いてんのかわかんない感じの
でそこで終わりですか、ね、
終わり終わり。
じゃあ元々その方は別に白田さんに気があったわけではない、
そうなんですよ、後々その一緒の宿に泊まってた人に、あの子俺に気があるかもしれないですよって言ったら、いやあれ違うよと、柴田くんがいつもご飯食べに行くのが遅いから片付けられなくて待ってたんだよ。
それじゃあちょっと怒ってたってことですか？
そう、
恥ずかしい
っす、ね、こいつ早く帰んねえかなってずっと思われてたの俺
恥ずかしいっすね、
恥ずかしい、後で言わないでって、
それ話しかけられてたのは、うん、あんたもっと早く起きてくださいよっていう、ちょっと
かもしんないね、ポルトガル語だからよくわかんないし、
はあ、
ちょっと恥ずかしかったね、
まあ、でもそんなのもね、まあ、はい、いいちょっと思い出ですよね。
そうですね、はい、 あとまあロシアでもいろいろありましたね。
前回2018で、
はい、なんだろう、僕以外の芸人も行ってたんですけど、
はいはいはい、
これもしかしたら覚えてる方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、カカロニってコンビ、グレープカンパニーのカカロニの菅谷さんっていう人がいて、この人もサッカー好きらしくて、俺知らなかったんだけど、その時そのワールドカップ行ってたんだよね。で俺が1戦目見れなかったんですよ、コロンビア戦、日本が勝った試合、香川が PK 決めて勝った試合見てなかったんですけど、その試合でその菅谷さんがこうボールが客席に飛んできたのをガーンってヘディングしたんですよ。
ありましたね。
そうで、それがバズって、その映像が、はいはいはい、客がヘディングしたっつって、で実はあれは芸人らしいみたいなので、うん、結構一躍有名になったっていう人で、はいはいはい、僕知らなかったんですけど、実はそのロシアで会ってたんです。
あ、菅谷さんと。
そう、2戦目行った時に、はい、僕ワールドカップのいつもだるまを頭に乗っけて、うんうんうん、行くんですけど、そのだるまをワールドカップ のトロフィーね、トロフィーの上に地球が乗っかってるトロフィーのデザインなんですね、
はいはい、
その地球に見立ててだるまを置いて、その足を自分で組み立ててそれを持ってってたんですよ、
うん、
でそれで、外国の人たちと一緒に写真撮ったりとかっていうのを楽しんでたんですけど、その若い子がバー向こうから走ってきて、そのスタジアムにいたらね、バー走ってきて、うわそれめっちゃかっこいいっすねって言われて、ちょっと写真撮ってもいいですかって言われて、それ言われたら一緒にこうね、自撮りとかで写真撮るのかなって思うじゃないですか、
はい、
おもむろにその僕のワールドカップをこうバッて奪って、それを掲げて頭の上に、でお願いしますって言って携帯俺に渡して、俺がその写真を撮って
それもすごいですよ、
ね、うん、誰
と話した、貸してくださいって
言うんですか。そう、
菅谷さんは白田さんのことを芸人だと
知らない、全然分かってない、俺も分かってないその時は。でなんだあいつと思ってわけわかんねえやつ来たな、非常識なやついるなって思ってて、よくよく後でテレビとか見てたら、あん時のやつじゃんみたいな、
それで知ったんですよ。
そう、
あれ芸人だった
の、あれ芸人だったのかよみたいな。
へえ。
しかもあれでね、仕事とかもらってね。
そうですね、
そうですよ。菅谷さんはあのあと連泊して決勝トーナメントまで見てますかね、仕事で。
日本帰ってきたから菅谷さんと会ったりしてないんですか。
会ってないからこの話もしてない。
じゃあ向こうはいまだに白田さんのこと芸人だって気づいてないってことですね、
一観客変なワールドカップのトロフィー持ってた一おじさんとして、多分覚えてるかどうかも分かんない。
なんかそれもちょっとね、悔しい話ですけどね。
悔しいよな、俺がその場にいてヘディングできてたらね、仕事になってたかもしんないじゃないですか、うん、同じとこにいたのになっていうね、そんなこともあったりしますけれども、そんな話の流れでですね、皆さんにもぜひそういった経験を、そういった経験というか、はい、ワールドカップを楽しんでもらいたいと思いますので、ちょっと今からワールドカップについてプレゼンさせてもらおうかなと思います。ぜひお願いします。特に今回そのカタールのワールドカップって結構特殊なんですよ、
うん、
なのでちょっとそのカタールワールドカップの魅力みたいなところをちょっとプレゼンさせていただこうかなと思いますので、お願いします。
はい、
はい、カタールワールドカップの魅力、ちょっと今僕がスタートが遅れたので、早かったので、エコーが入んなかった
なって。いや今のは分からない、
反省してます、
はい、今のは分からないですよ急に急に、ね、急にでかい声出したから、
ね、うん、さっきはうまく入れていただけたので、入れてもらえるのかなと思ったら勝手に
題してるからやっぱないよね、
う
ん、
そうね、はい、もう一回いいですか題してカタールワールドカップの魅力。よ
いしょ。
気持ちがいいですね、ありがとうございます。はい、というわけでございまして、カタールワールドカップこんな魅力がありますよというところをお伝えしたいと思うんですけれども、まず一つ目、いろんな意味で節目の大会です今回。
はい、
はい、まずですね、実は出場国今36カ国のなんですけれども、これが、次回から48カ国に増えます。
へー、
出場できる国が増えるんです、ね、
はい、はい、はい、
そういう、だから今のコンパクトな形で見れるのは最後の大会になります。あと、メッシってわかります？
はい、もちろん、アルゼンチンの、はい、
あとクリスチャーノ・ロナウドってわかります？はいはい、もうスーパースター、うん、世界でバロンドール何回も、バロンドールって世界一の選手に与えられる賞をもう何回も取ってるスターが、 おそらく最後の大会。
そうか、もう2人も結構
もう30超えて
出てきてから勝ってますもんね、
はい、る年なので、うん、最後のにそのスターの姿を見れる節目の大会でもあり、コロナウイルスの流行パンデミックの中、
はい、
もしくはそのコロナが終わった後に初めてちゃんと開催されるスポーツの世界大会になるんじゃないかと、
はいはいはい、
このままいけばね、ちゃんとお客さん入れて、しかも多分マスクなしとかで声も出していいよみたいな風に、その
制限なしで
なしなのか、もしくはある程度制限した上でこれからはこれがスタンダードですよみたいな、そのサッカーとかスポーツの見方が新しくなる大会っていう意味ですよ。いろんな意味で節目の大会なので注目度がすごく高いです。でその2、レベルの高い試合が多いです、おそらく。と言いますのが、今回開催されるのが11月から12月にかけてなんですよ、
はい、
で普段ワールドカップってだいたい6月に行われるんですね。
そうですね、
はい、っていうのはカタールがもう6月はめちゃくちゃ暑いんで、
うんうん、
ちょっとずらしませんかってことで冬にずらしちゃったんですよ
、はい
はい、でとなると、ヨーロッパのリーグ戦ってその年をまたいで、4月ぐらいまでやるんですね、
はい、
4月5月ぐらいまでやるんですよ。そうすると今まではリーグ戦が終わってめちゃくちゃ疲れ切ってる中でもう一回集まってワールドカップやってたんですよ。
あ、はいはいはいはい、
だから結構選手のコンディションが良くない、怪我してる選手も結構いるみたいな中でやってたので、中には力を出し切れない選手とか国もあったんですけど、今回は12月っていうことでそのヨーロッパリーグが始まるかどうかぐらいの、ヨーロッパのリーグが始まるちょっと前なんです。
一番コンディションを整えて
きてる、コンディション、そう、しっかり休んでコンディション整えて臨んでくるので、選手はレベルの高い試合が増えるんじゃないか。
なるほど。
かつ、
はい、
今回そのコロナのこともあるので、うん、26人今までは23人登録だったんですけど、3人増えて26人登録できるんですよ、
はい、ほうほうほう。
で3人選手が増えるってことはそんだけ戦術のバリエーションも増えるんですよ。
あ、
で5人まで交代できるんですよ。今まで3人だったんですけど、
あ、そこも増えてるんですね。
そうってことはもう後半からめちゃくちゃフレッシュな選手が入ってきて、もう試合がまた盛り上がったりひっくり返ったりみたいな、
なるほどなるほど、
そうエキサイティングな試合が増える、
うん、
レベルの高い試合がたくさん見れるんじゃないかと。
確かにそうですね、それね、はい、
で
勝つが多い、
勝つですよ今回はカタールってめちゃくちゃ国として狭いんですよ、
はい、
日本でいうと秋田県と同じぐらい、
あ、
だから移動が少ないんですね。スタジアムもその日帰りで行けちゃうんですよ、どこも。
あ、なるほど。
だから見る側としても、
はい、
あのめちゃくちゃ楽なんですね、
はいはいはい、
一箇所に泊まっとけば、うん、もう明日じゃここ行こう、明日ここ行こうみたいな、でもいくらでも見に行ける、うん、もう今まではもうロシアとかブラジルなんて十何時間二十何時間かけて移動して試合見てまた二十何時間かけて戻ってくるみたいな、
言ってましたよね、大変だったってね。そうそうそう、ブラジルの時
は、はい、もうそんなだったんで、もうそれと比べたらめちゃくちゃ楽に見れる。
なるほど。
でかつその FIFA が今回しっかりしっかりホテルとか管理してるんで、
はい、
あの泊まるとこも見つけやすい、
はい、
だから初心者向きなんですよ。
あれ今その2でしたっけ、これ
その3です。
あ、もうその3に入ってる、
失礼しました、その3カ
ツカツって言ってたから、
あ、そうかそうか、失礼しました、その3、
その3、
初心者向きの大会。
あ、初心者向きの大会、
そう、ごめんなさい、
はい、
そうそうそう、初心者、初めての人も行きやすい、
なるほど、
うん、の大会になりますので、はい、あと治安もいい。
ああ、うん、
ブラジルとかやばかったですからね。
あ、治安いいんですね、カタール。
治安いいです、はい、だから
これいいですね、まあ、安心材料ですね、
うん、そうなんです、うん、ある程度泥棒とかも中にいるんでしょうけど、うん、基本的にはもう石油じゃんじゃん出てくるお金持ちの国ですから、う
ん、余裕があるんですね。
そう、人のものは盗まない、盗みとかもないだろうと、うん、はい。で最後に、カタールなんてこんなことでもなきゃいかないでしょって。
まあそれは確かにそうですね。
ブラジルもロシアもそうでしたけど、うん、中東なんて一生のうち一回目がないでしょ普通。
まだでもね、ブラジルロシアの方が観光とかで行く可能性はちょっと ね、ありそうですけど、カタールは確かに観光で行こうじゃならないですもんね、
うん、でちょっと調べたんですけど、うん、案外見るとこあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そのモスクとか、イスラム教の国なんでめちゃくちゃ綺麗なモスクがあったり、
う
ん、あと砂漠があるんで、砂漠に行ったり、そこでラクダレースが見れたり。
ラクダレース、
そう、ラクダレースっていうのがあるらしいんですよ。
競馬的なことですか、ね、
うん、
へ
え。そういうの見れたり、ラクダに乗れたりとか。
ああ、それはいいですね。
あとデザートキャンプって言って、うん、砂漠の真ん中にその泊まる施設ができるんですよ、
はあはあ、
そこに泊まれたりとか、
うんうんうん、
結構見るとこ行くとこあるなっていう ので、だからサッカー以外も楽しめるっていうことで、カタールワールドカップすごい魅力的なので、ぜひ皆さんには行ってもらいたい、見てもらいたいと思っております。
なるほど、
はい。どうですかね、ワールドカップの魅力伝わってますかね。
いや結構いいなって思ってます。
ですか。
行きたいなって思ってます。
あ、マジですか、嬉しい、はい、ぜひぜひみんなに行ってもらいたいんですけど、もうちょっとその推したいなというか、
はい、
もっとワールドカップってこんななんだっていうのを皆さんに知ってもらうことで、うん、もっと魅力を伝えたい、かつ僕また勝つって言ったね、勝つ勝つですね、
はい、
サッサッカー芸人って言いながらサッカーにまつわるネタを最近全然やってないんですよ。
見たことないですあんまり。
そう、昔はねコントでやってたんですけど、コントって時間かかっちゃうから、5分とか10分とか、はいはいはい、だからあんまりパッと見せらんないんですよね。でこの場でパッとこう、これサッカーネタですって言ってやれるようなネタをちょっと考えていかないと、そのせっかくねワールドカップ行って、もし例えばこれを TBS の人が聞いて、おいあいつに仕事やろうぜみたいになった時でも、
はい、
なんかちょっとやれんならやってよみたいな展開になった時に何もできないんじゃ、うん、ちょっとねネタ的なことをちょっと考えてきました。
やっとそこに行き着いたんですね、
はい、
17年目にして。
俺はサッカー好きで見てるだけじゃダメなんだ俺は芸人なんだからサッカーをネタにしなきゃダメなんだ。
時間かかりましたね。
かかったよ、やついさんにもやられてたのヤジさんに、お前なんでサッカー好きなのにネタにしねえんだよって言われてた。
はいはい、それは言いますよね、
うん、分かってますって言っていたけど分かってなかったね。
分かってなかったんだ分かるでしょ、すごいすごい簡単なアドバイスでしょ
ちょっとだから やらせてもらっていいですか、そのネタを。
あ、今日なんか作ってきてくれて、
はい、まだ全然ちょっと未完成というか、はい、今初めて初出しで、はいはいはい、星川くんにちょっと協力してもらいたくて、
はい、
よく50音言われたらすぐ返しますみたいなのあるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
じゃあのフォーマットを使ってですね、はい、考えてみたんですけれども、
はい、
題してみんな知らないワールドカップの秘密を50音で言います。
はい、
はい、ありがとうございます。50音のあいうえおかきくけこ好きな、頭文字を言ってくれたら、うん、みんなが知らない、僕がもう現地に行って初めて知ったとか、
うん、
現地に行ったからこそ伝えられるワールドカップの秘密をすぐにお伝えしようと。
瞬時にどれ言ってもいいですか。
どれ言ってもいいです。
本当ですか。
あいうえおかきくけこ全部言っていいですよ。
ああ
雨が降ってもテンションで乗り切れる。
ほう、雨が降ってもテンション
が、やっぱテンション上がるんですよ外国行ってサッカー見るって、
はい、
そうするとその多少雨が降ったところで別に、はいはい、カッパさとか傘さしてなくても、はい、全然問題ないですよ。
そうそうそう、
降ってたかどうかも忘れちゃうぐらい、
うん、
ブラジル行った時1戦目とか結構ざんざん降ってたんですけど、
うん、
何の雲なく帰ってきました、
うんうんうん、
はい、
うん、なるほど、
はい、
どんどん行っていいですか。
どんどん来てください。
こう
声出して応援すると思ったよりテンション上がる。
はい、
大丈夫ですか。
そうですね。
はい、みんなやっぱサッカーの応援って歌歌わなきゃいけないんでしょうとか、はい、ね、手叩かなきゃいけないんでしょうとかっつって敬遠する人多いんですけど、はい、一回思い切って声出してみてほしいんですよ。
うんうんうん、
で歌ったりしてると、
はい、
ガンガンテンション上がるんですよ。
うん、
でそれでゴールなんか入ってごらんなさい。
はい、
もう気絶するぐらい、
はい、
マックステンションで、まあ、周り中知らない人たちとうわーっつって喜び合えるんですよ。
そうです。ちょっとごめんなさい、はい、ケチをつけるつもりは全くないですけど、はい、秘密ですかね。
秘密でしょう。
秘密。
ワールドカップ行ったからこそ。
最初は何でしたっけ。雨が
降ってもテンションでなんとかなる、
はいはい、で次が、
声出して応援すると思ったよりテンション上がる。
割とそのどんなイベントでも共通して言える。
ちょっとね、星川くんの引きが悪いね。
引きが悪い、
うん、次行ってみよう。
あ、何ですか。
いいです、言ってください。盗まれる人は盗まれるものを持っている。
いや、それちょっと気になります。
説明します、
ね、ちょっと気になる。盗まれる人は盗まれるほど持っている、
ね、はい、2014年のブラジルワールドカップありましたね、はい、でブラジルってめちゃくちゃ治安が悪いっていう、
はい、
しかも日本が試合する都市って世界で何番目にその殺人事件が起きてるみたいな場所ですごいみんな警戒してたんですけど、結局僕らはもう全然何の被害もなく帰ってこれたんです、うん、
はいはいはい、
ただ被害に遭った人もいて、 後々聞いたら、いや僕2回も盗まれちゃいましたよ、ブラジル行って2回も強盗にあった。でもよくよく聞いたらその人あの映画監督さんでカメラの機材とかでっけえやつを常に持って歩いてた。
あなるほど、
それは目をつけられますよってそんなでっかいカメラこれ見よがしに持ってたらね、
でもそんな分かりやすくなくて、やっぱ財布とかも盗まれたりしないんですかね。
それはでもめったにないと思います。
財布盗まれること
は、はい、
めったにないんですか。
まあもちろん自衛しますよ、はい、あの分けて持ってたりとか、うんうんうん、ダミーの財布持ってたりとかしますけど、うん、基本的にそのワールドカップって、フレンドリーにみんな接してくれるんですよ、土地の人が、はい、ようこそようこそみたいな感じで、うんうん、だから、そういう悪いやつが入り込む隙がないというか、悪いやついたら現地の人があいつには気をつけろみたいに言ってきたりするんですよ、うんうん、あの場所には絶対行くなみたいな、うんうん、言ってきてくれるんで、うん、まあある程度安心です。
なるほど、
はい、じゃあ次お願いします。
はい、じゃあせ
せ選手や関係者と近づけるかもよ
はい、
やっぱり同じ場所にいるわけですよ、うん、選手だったりその関係者監督とか、うん、あとじゃあ現役じゃない選手が解説として現地に行ったりとかするので、うんうん、そういう有名人とかにこう会いやすい、
うーん、
なんならもう選手とかそこら辺散歩してたりしますからね、
まあ、選手も泊まってるわけですからね、
はい、まあ、そこにまあ僕はその選手はもう遠くに見てたい派なんであんま行かないですけど、中にはそこ行って頑張ってくださいみたいに声かける人とかもいたり、
過去今まで実際こういう選手とかと会ったりしたことあるんですか。
はいはい、
へえ。
僕は元韓国代表のホン・ミョンボさんを高校で、
有名な、
はい、お見かけしました。
結構近くで見たんですか。
結構近く、もうなんかでっかいすごいスラッとしかっこいいしてるなと思って見て、うわホン・ミョンボだみたいな。
へえ。
とかし僕の知り合いもカズの前の座席に座ってたりとか。
カズの前の座席。
そう。あの飛行機の。
あ飛行機で、
うん。そういうこともありますのでね。
なるほどね。はい、近づきになれるかもしれない。
はい。そんな感じで他にありますか。
もうちょっと大丈夫ですか。
もうちょっといいですか。はいどうぞ。
じゃあ、
警戒しすぎると楽しめないぞ
はい、
それさっきもねちょっと言いましたけど、その、はい、治安が悪い治安が悪いとかねいうのでもうホテルにこもりっきりだったりとか仲間としかいなか過ごさなかったりだとかってなってると、ワールドカップの本当の楽しさは味わえない。
うん、
ワールドカップの一番の楽しさって何かって言ったら、違う文化とか国の人たちとの交流だと僕は思っていて、サッカーの試合ももちろんですけど、もうサッカーの試合以外のところで知り合うそういう人たちとの触れ合いだったりするんですよ。さっきもその宿屋の人だったりとか、
はいはい、
あとまあ係の菅谷さんとかは、はい、まあ、日本代表のサポーターとして知り合ったりもしますし、あとその現地の人から声かけられてなんかちょっと楽しいことがあったりもするんですよ。例えばブラジルだと僕浜辺をこう歩いてたんですね、
はい、
で歩いてたら急にサボテンが生えてて、
うん、
そこに足が刺さっちゃったんですよ。
ほう、
よそ見してた、
はい、
で行ってってこうちょっとリアクションを大きめに取ったら、向こうの方で地元の人たちがめちゃくちゃ受けてておいジャポネーゼお前面白いなこっち来いよっていう、何言ってるか分かんないけど手真似でこうやって、
はい、
で俺もあなんだろうと思って行ったら、 お前面白いなみたいな感じで、その人たちが飲んでたもうなんだか分かんない正体の分かんないお酒ドブロクみたいなの飲まされて、でなんだか分かんない煮込みみたいなの食わされて結構強いお酒だったんですけど、それが、
はい、
でみんなで肩組んでこんな人写真撮ったり、
へ、うん、サボテンにが刺さっただけで そこまでの交流が図れるん
ですね。そうですそうです。ロシアでも、飛行機の乗り継ぎがあって、
はい、
で次にこの駅に行かなきゃいけないみたいな何時間か間が空いてたんですね。で友達と一緒だったんですけど、どうしようかって言ってその空港で、まあ、タクシー拾わなきゃいけないのでタクシー乗り場のあたりちょっと話してたら、男の人から声かけられて、
うん、
君たち今からどうすんのみたいなので、いや駅に行きたいんだけど、あじゃあ一緒に行こうよみたいな、タクシー乗り合いで行こうよって言って、うん、タクシー乗ったら、今裏でサッカーのそのワールドカップの別の試合やってるんだけどスポーツバー行って見ないみたいな、
うん、
誘われて、
うん、
ね、そのいきなり知らない人にそんな、ね、どこか分かんないところで行くのどうかなと思ったんだけど、まあ、こっち2人男いるし大丈夫かっていうのでスポーツバー行って、
でサッカー観戦してビール飲んで、なんか地元の魚とか食わされてうまいなみたいな感じで、でそこでお互い連絡先交換して、で次日本行くときは連絡するわみたいな感じで言われて、その人本当にその翌年急に連絡してきて、来週から日本行くから会おうよみたいなので、そのロシアの人日本来て、で僕中野の魚民に連れてったりとか
なんかもうちょっとなかったですかね。
いや、なんかちゃあのね、なお前が
いいですけど、
うん、お前が普段食ってるものを食わせろって言われて、寿司とかなんか、はい、そのなんつうの、
はい、
天ぷらとかそういうの分かってるんだ、はい、日本では お前が普段食べてるものを俺は食いたいんだっつって、あじゃあ魚民かなみたいな。
じゃあ魚民だですねそうか、まあだからでもそのあれですよね、同じイベントをやっぱこう見に行ってるから共有してるから、そもそも楽しみを仲良くなりやすいってことですね。
そうですね、
しかもこう海外っていうか、
はい、
こう開放されてる
とか、うん、
開放感もあるし、
だからすごいワールドワイドな付き合いというか、来年ヨーロッパリーグ見に行くみたいな、そのヨーロッパでやってるサッカーのリーグ戦、俺安いチケット手に入ったけど一緒に行くみたいなのをロシアから連絡してきてい
や、もう本当に近所に住んでる友達の感覚なんですね。
今はそんなのもできるんですよ。ね、早く平和になって会えるといいなって、ね、思いますけどね、はい、
なるほど。
そんなところでところですかね。
結構行きましたね。
結構行きましたね、結構まだまだ54全部あるんで、本当はもっとやりたいんですけれども、
どうですかね、できたんじゃないですかこれ。
これどう、逆にどうですか、これ披露してもいいもんですか。
いや、いいと思います。そのもうちょっとだけ秘密感をなんか、
あそれはね星川君の引きが
結構言いましたよ。
あるよ、ユニフォームは最強の普段着とかね。
ユニフォームは最強の普段着、
そうユニフォーム、みんなユニフォーム着て歩いてるんですよ、
はあはあ、
サッカーのね、
はい、
でもなんでかっていうと、これめちゃくちゃ乾きやすいんですよ。
あ素材がね、
そう、
はあはあ、
で行く人ってやっぱりそのすぐに移動したりとかするから、は
い
はい、もうすぐ乾くやつ、
汗とかかいても
、そう汗とかかいて洗濯してもすぐ乾くやつ、
あそれいいじゃないですか、
重宝するね、これ、はあはあ、これとか引いてくんないと、
もう自分から言ってもらっても大丈夫
それ言われちゃうとな
強いいいやつ、
ね、いいやつね、
あと1個ぐらいだ
と、あと1個ぐらい、分かりました、あじゃあこれいこうかな、いきます、と TOTO は偉大だ。
ほう、 TOTO って
はい、
トイレの
メーカーの TOTO さん、外国のトイレってまあ汚いんですよ、
うん、
汚いし絶対にウォシュレットなんかついてないし、
うん、
だからもうそこぐらいかな、本当になんとかなんないかなって思うの、
うん、
まず日本みたいにその上下水の設備整ってないから。
それ今まで言った国全部そうなんですか、どこも。
ね、ドイツは違う、でもドイツも汚かったな、
う
ん、ブラジルなんか拭いた紙は流さないでください、詰まっちゃうから。
どうする
んですか。だからそのね、備え付けのゴミ箱みたいなところに入れて
くる。わー、じゃあそれ溜まってってる
ね。そう、結構嫌でしょ、
はい、
うん、ロシアはね風呂がひどかったなとか、さあブラジルでなんかこうシャワーがあるんですけど、
はい、
つまみがついてるんですよ、
うん、
温度調整かなと思って見たら英語でサマーウィンターって書いてある
季節です
。そう、ざっくりすぎだろってしかも変わんないんだよ、サマーにしてもウィンターにしても、
あ同じ温度で
同じ温度で冷ってえやつしか出てこない
気持ちの問題なんですかね。
うん、なんかそんなんで、だから本当に TOTO さんは素晴らしいです、
偉大だっていうね、
本当世界標準にしてほしい。
あ確かにそれはそう、はい、そうですね、はい、いい情報かもしれないですね、
はい、
うん、
そっか、まあ、サッカーは関係ないけど海外あるある
いいんじゃないですかね。
ですかね、
うん、はい、そんなところですか。
はい、以上です、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。いやー、というわけでございまして、結構長くおしゃべりをさせていただきました。
そうなんですよ、気づけば ね結構長くなるんです
ね。そうですよね、はい、なんかもう最初本当に俺15分ぐらいで終わるんじゃないかと思ってとても不安だったんですけれども、
うん、
そうね、めちゃくちゃ緊張しました、
うん、
もう単独ライブの方がマシだね
マシとかっていうのもあれだけど緊張は伝わってますよ、もう最初から。
だから皆さんがもうめっちゃ声かけてくれて、
はい、
大丈夫です柴田さん、 大きな声を出しましょうとか話したいことを話せばいいんですとかすごく当たり前のことをめちゃくちゃアドバイスしてくれて
愛されてますね。
で2回もね打ち合わせしてくれて、ね、星川君もこんなに話してくれて本当皆さんのおかげだなと思っていやこんなところですかね。
はい、
はい、ではやり方の決意ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせそろそろエンディングのお時間でございます。
はい、
はい、長々とお話しさせていただきましたけれども感想ですとかよろしければ、僕のツイッターですとかにももしよろしければ送ってもらえたらなと思います。どれだけの方が聞いていただけてるか分かんないんですけど、これがその虚空に流れて終わりじゃなかったなって思いたいので、
はい、
聞いた方はぜひ感想を送ってもらえると嬉しいです。で、次回なんですけれども、トゥインクルの頭冷やせ、パーソナリティを発表させていただきたいと思います。次回は大豆電球です。
お
大豆電球元ウルトラというねトリオですね。
はい、
はい、トゥインクルの、結構僕らからしたら後輩芸人
結構最近の新しい方ですよね。
そうですよね、うん、でトリオでコントをやってる子たちですよね、はい、なんかコントユニットやったりとかして単独とかもやったりとかして、うん、結構精力的に活動しているので、結構面白い話が聞けるんじゃないかななんて思いますけれども、はい、意気込みのコメントが、3人から届いているそうですので、お聞きください。どうぞ。
どうも大豆電球の古澤です。
八坂です。
丸山です。
さあ次回のトゥインクルの頭冷やせは我々大豆電球が担当させていただきます。
はい、お願いします。
はい、トゥインクルから芸人をはじめそして6年目の現在もトゥインクルという喫水のトゥインクラーとしての若々しいトゥインクルコーポトークをさせていただきたいと思います。
はい、めっちゃトゥインクルトゥインクル言ってたけど、
はい、そんなトゥインクルコーポ芸人の僕らへのお便りどんなものでもお待ちしております。
はい、待ってます。
はい、それでは来週そこそこ頑張りますのでお楽しみに。
いや、そこそこなんかい。ズコー、
嫌いにならないで
頑張れ日本。
いいですね。
いいですね。しっかりそのミニコントとしてね、コメントというよりは
フレッシュな感じがしますね。
本当にああ台本書いたんだなっていう感じがすごく伝わってきて、ね、しっかりなんだろうやろうとしてる感じが伝わってきますよね。
はい、うん、ですね。
6年目なんだね。まだ
まだね、若いね。
まだって言っちゃダメなんだけどね。でもそっかそっか、面白いと思いますので、はい、ぜひぜひお楽しみに
お願いします。
はい、していただければと思います。じゃ最後にですね、告知なんかさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、私、四郎太郎氏がですね、5月21日に、単独ライブをやらせていただきます。中野 TWL という場所でですね、19時7時から1回だけの公演となっております。公演タイトルは In the Kono Life という、もうコントばっかりある、単独ライブになります。ぜひ、お越しいただきたいと思います。コロナ禍で僕5回単独やってるんですけど、全部完全リモートだったんですね。で今回本当に久しぶりに、リモートじゃない、ちゃんとライブハウス、劇場でやる、コントライブです。新しく帰ってきたね、私たちも帰ってきたよ、そんな風な、なんか再会ができる場になるといいなと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。遠方の方、どうしても都合の悪い方は配信もございますので、そちらも、よろしくお願いいたします。はい、ということで最後まで皆さんお聞きいただきありがとうございました。レカタの決意ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせ、今回のお相手は四郎太郎氏でした。それではさようなら。